前回よりヘブル人への手紙を読み始めました。この手紙の内容がやっぱりとても素晴らしいので、新約聖書の聖典の中に本当に入れられてきたんだ。もう誰がこの手紙を書いたか、そんなことよりもこの内容が大事だ。私たちはこの内容を読んでいきたいな。そして何よりこのヘブライ人への手紙の著者が最初に神様とは何か、神はっていう言葉から始めていると。そしてその神様っていうのは私たちに語りかける方なんだと。これは前回申しましたけれども、信仰とか宗教、おおよそ神様というのはどういう存在だっていうことですよね。そこに尽きると言ってもいいかもしれません。私たちキリスト教は神様っていうのは私たちに語りかけて、そして私たちを何とか良き道へと導こうとしてくださっている方だ。それは本当にとっても大事なこと、信仰の基本だと申しました。で、その次にじゃあこの著者は何を語っていくかと申しますと、1章の2節からもう一度見てください。この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されました。そして今日3節、御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであってと、うんぬん。まさに神様の後に今度は御子ですね。御子とは一人子、つまりイエス・キリストのことであります。で、神様の後に、そして次にイエス様のことを語っていくわけですね。で、面白いのは神様っていうのは、この著者は説明するときに一つなんです。語りかける方だって言って、じゃあ御子はどういう方なのか、イエス様はどういう方なのかって、それは実はいろいろ語るんですね。この御子イエス様のはどういう方なのかっていうことは、2節から御子は万物の相続者と定め、御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであってって、これいくつですね、イエス様のことについて、つまり御子ということについて説明をしているか数えてみればわかるんですけれども、実は2節のその神はこの御子をっていうところから、このキリストのその内容がこう示されていくんですけれども、実は7つなんですね。イエス様について7つ説明をしております。で、聖書というのはご存知のように7という数はとてもこだわりますよね。我々はヨハネの黙示録を学んできました。その時にもヨハネ黙示録も7という数は特別な数でしたね。7つの教会への手紙とか、7つの封印、7人の天使が7つのラッパを吹く、これ7は完全数ですよね。まさに今日御子イエス様についてヘブライ人への手紙の著者が紹介してくれるのはこの7つの言葉、これはこの7つでイエス様を完全に紹介しようとしていると言ってよいんではないかと思います。今日はこの7つの言葉についてご一緒に読んでまいりたいと願っております。まず1つ目と2つ目、これは2節にありました。これは前回も少し触れました。神はこの御子を万物の相続者として定め、神様はこのイエス様っていうのは万物の相続者だとに定められた方だと。そして御子によって世界を創造、この方によって世界が創造されたんだよと言っています。これは前回も少し触れましたけれども、イエス様っていうのは天地創造の時からもうすでに万物の相続者として定め、御子によって世界を創造されました。もうイエス様が普通の人間だと考えているともう全く分かりませんね。何言ってるのかということになります。 昔からね、そんな天地創造の時から巫女がいたのかみたいなことになるわけなんですけれども、これはこれらの言葉はイエス様が神様であるということを言わんとしているわけで、イエス様が神様なのだということを定めるとですね、神様はこの世界を創造された側の存在なんだから、私たちはこの世界、この自然というのはこれ神様に作られた、まあ作られた側ですよね。私たちも被造物って言うんですけども、作られた側。でもイエス様が神様の側の存在だって言うならば、これは天地創造から離れていると言いますか、作られた存在ではない、作った側の存在だっていうことになりますから、そういう点をいろいろ突き詰めて考えていくと、このように万物の相続者と定め、また巫女によって世界を創造された、もう最初からそういう存在なんだということになるんですね。どうでしょうか。昨週の説教をしました後に婦人会が持たれました。で、いつも婦人会では、まあ、月に一度あるわけですけれども、その説教への質問コーナーというのをいつも持っております。で、このですね、そして前回ですね、この箇所で、キリストが、イエス様がまさに神の、誠の人の誠の神なんだっていうことを言ってるんだっていうことを申しましたときに、ある方がですね、先生、これはニケア信条にあることですよね、とおっしゃったんです。で、私は、あ、その通りだ、と、そういうふうに申しました。このアゲオ合同教会は、ずっとそのニケア信条を、秋山先生の牧会しておられた途中からニケア信条を告白するようになりましたよね。そこでこうあります。主は神の御子、御一人子であって、世々に先立って父から生まれ、光からの光、誠の神からの誠の神、作られたのではなくて生まれ、父と同質であって、すべてのものは主によって作られました、と。まさに今日の箇所なんです。巫女によって世界を創造されました。ニケア信条の言葉っていうのは今日の箇所から来ていると言ってもいいかもしれません。イエス様を神様なんだ。逆に言うならば、私たちの信仰というのはこれがないと始まらないよね、とヘブライ人への手紙の著者は言っているんだと言って良いと思います。単なるイエス様を普通の私たちと同じ人間だというふうに考えていたのでは、私たちの信仰っていうのは力のないものになるんだよね。私たちの信仰は本当に救い主としてイエス様を礼拝し、そして天の御国へと導いてくれる存在とみなすならば、それはもう普通の人間であるだけではダメなんだと。もうイエス様こそ私たちにとっての本当に神様を表してくださる方なんだと、そういうことでありますね。そのことをまず何より言っているんだということだと思います。だから私はそのイエス様が神様であるということについては、この二つ、先ほど申しましたこの万物の相続者、巫女によって世界を創造されましたよりも、この三つ目から、つまり今日の聖書の箇所、三節ですね、の方からの表現の方が、私ははるかにわかりやすいなと思います。三つ目読みましょう。三節。巫女は、イエス様は、神の栄光の繁栄であり、これは三番目の巫女のイエス様への説明ですね。この繁栄と訳されている言葉は、ギリシャ語のアパウガスマという、アパウガスマという言葉です。これはアポという言葉とアウガゾーという言葉が、結びついてできた。アポっていうのは英語の言えばアップですね。出るっていうことです。そしてアウガゾーというのは輝くなんですね。だからアパウガスマっていうのは輝き出るものっていうことです。つまりイエス様は神様の栄光をこう、映し出しているんだっていう、そういう意味ですね。光、わかりやすく申しますと、例えば太陽と月の関係を考えれば、わかりやすいかもしれません。月は太陽の光で輝いているわけですよね。 あの月の光は太陽の光なんです。月が照らし出しているわけではない。まさに御子イエス様は神の栄光をこう輝き、私たちへとこう照らし出してくれているんだと。イエス様が輝いておられるのは神様の栄光を反映している、反射しているんだと言ってもいいかもしれない。逆に申しますと、だからイエス様という方を知ることを通して、イエス様という方を通して神様を実は知ることができるんだよ、見ることができるんだよということを言っていると言っていいと思います。ある解説者は、我々は太陽は眩しくてまともに自分の肉眼で見ることはできない、故にイエス様という方を通して神様を見ることができる、神様の栄光を知ることができると言っていますね。なるほどなと思いました。神様を直接見ることはできないから、イエス様に、私たちにとってはね、人間にとってはイエス様という存在を通して神様を見るんだ、この理解でなるほどなというふうに思いました。そして4番目、神の本質の完全な現れであって、これも同じことだと思います。神様の本質を完全に表しているんだ。光に輝くその栄光だけでなくて、神様の本質もちゃんと表していらっしゃるって言うんです。この完全な現れっていう言葉は、実はギリシャ語の言葉では一つの単語で、キャラクティエールという言葉ですね。これはここから英語のキャラクター、漫画とかゲームのキャラクターと言いますよね。言葉がここから生まれてまいりました。この言葉はもともとは、こう、型で押すとか、刻印するっていう、こう、例えば粘土かなんかで、この、なんか作るときに、こう、木の、ね、板かなんかで、こう、粘土を押さえつけて、こう、型抜きしますよね。あのことが、キャラクティエルっていう言葉です。キャラクター。まさにその型がその本質をちゃんと表すんだっていうことです。イエス様っていうのは神様をちゃんと型取りしてくださって、神様のすべてのことをちゃんと見えるようにしてくださった方、それがイエス様なんだよ。逆に言えば、イエス様を通して私たちは神様を知ることができるんだと。これがいわば以上のすべて、つまり一番目から万物の創造者、それから世界を創造し、神様の栄光の反映であり、神の本質な完全な現れっていうことの、この四つっていうのは、イエス様がまさに神様を表しているんだ、神と同じなんだっていうことを言っているのが、この一番目から四番目なんです。で、次の五番目からは、そのイエス様の、なんていうかな、働きって言いますか、技と言いますか、それを今度は、から説明をしていきます。で、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、これ原文通り訳しますと、すべてのことを彼の力の言葉で持ち運んでいるという言葉、意味になります。すべてのこと、彼の力の言葉で持ち運んでいる。言葉の力っていうのがあるんだ。力。これは、例えば天地創造で、神様が光あれ、最初に光あれとおっしゃった時に、光がポッとね、そこに無から有、光ができたんだ。言葉そのものに力があるんだという、これは聖書の本当に大事な思いですよね。ですから、例えばヨハネによる福音書の最初に、初めに言葉があった。言葉は神であった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉に力があるんだ。そして神様が言葉を語られるとそのようになるんだ。そしてその言葉が今のこの世界も、支え、保っているんだよって。それがイエス様なんだって言うんですね。万物をご自分の力ある言葉によって支えておられるんだって。これは御言葉を語られる存在、この世界にね、今もその御言葉によってこの世界を支え、守り、導いておられるんだ。まさに そういう意味でしょう。そして6番目が、人々の罪を清められた後、これは十字架だということはもう皆さんもよく分かってられると思います。十字架によってこの世界に来られて罪を清められたんだと。大事なことはですね、ここも大事なことは、今もそうだということなんですね。一回それで罪を清められたということではなくて、その十字架の罪の許しは今も有効に私たちの罪を許し清めてくださっているんだよっていう、そういう技を今も続けてらっしゃる。今も御言葉でこの世界を支え、そして今も人々の罪を清めていてくださっているんだって言うんです。そして今、そして十字架にかかった後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。これはキリストは復活なされ、そして天に昇られ、昇天され、そして、今や、その、天の神様の御国で、神の右についておられるんだよと。そしてそれは最後の審判を行う、そういう場所、座に座っておられる、そういう立場役割を担っておられるんだと。これが7番目の言葉なんですね。どうでしょうか。この最後の5と6と7は実は、キリストが持っておられる、イエス様が持って今も成しておられる三つの役職、役割を表しているとよく言われます。つまり、その言葉によって人々を支え導くっていうのは、これは誠の預言者としてのイエス様の働きであり、人の罪を清められるっていうのは、これは神様、イエス様が神と人間との間に立って罪の取りなし、つまりこれは祭司、大祭司、イエス様が祭司の務めを担ってくださっていると。そして最後の天の王座に仕える、まさに世界の王ですよね。玉座に、座られてこの世界を支配し、そして最後の審判を取り仕切られる、そのようなキリストの三職、三式ですね。預言者、誠の預言者として、誠の祭司、大祭司として、誠の王として、主は今も私たちのまさに関わっていてくださっている、生きて働いてくださっているんだ。ですからこの七つのイエス様についての言葉っていうのは、もう一度申しますと、最初の四つというのは、イエス様が神様であることの意味について紹介をしてくれており、そして最後のその三つというのは、イエス様が私たちのためになしてくださった、また今もしてくださっている三つの働き、技について紹介してくれていると言ってよいと思います。その存在と、そして技を通して、イエス様はこういう方なんだよ、というふうに、このヘブライ人の手紙は語っているって。なるほどなと、いかがでしょうか。私はよく、ああできてるな、よく考えられて書かれているなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。実は今日の箇所を通して、私は個人的な思い出を一つご紹介をしたいと思うんですけれども、実は私はこの7番目のですね、人々の罪を清められた後、その後、天の高いところにある大いなる方の右の座にお着きになりました。神、キリストが、神の右に座したまえりということですよね。で、この点について、実は昔はどうもうまく、腑に落ちないと申しますか。この言葉はですね、先ほども紹介しました、ニケア信条においても、聖書にある通り3日目に復活し天に昇られました、そして父の右に座しておられますというふうに二ケア信条にもあり、また使徒信条でも天に昇り全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわんといって、それぞれもう昔から告白されてくる大事な信仰の過剰ですよね。信仰の告白です。このヘブライ人の手紙でも、ここにちゃんと書かれているんですよね。 ただ昔私はですね、その生意気な、まあ今でも生意気なんですけれども、私はですね、このイエス様が天に昇られたら、神様と一つになられたって言っていいんじゃないかっていうふうに思ってたんですね。なぜわざわざですね、神の右に座したまえりというふうに言われなければいけないのかって。でそれを言うことによってですね、あたかもですね、このことが誤解を生む、なんかね、天には神様とイエス様がこう別々におられて、なんかこう天には二人の神様がいる、イエス様と神様、どっちなんだみたいなね、もちろんイエス様と神様は一つなんだっていうことで考えていることなんですけど、なんでわざわざね、そんならば神、もう天に昇られたイエス様は神様とまた一つになられたっていうふうに言っていいんじゃないか、わざわざなんでその神の右に座したまえりっていうふうに言うのか、まあもちろんそれはそういう力、権能といいますか、その最後の審判をするそういう座に座られたんだということを言おうとはしているんでしょうけれども、でもそれでもあえてね、あえてこの神の右に座すということが、つまり、あえて言われなければいけないのかなということを、まあちょっと腑に落ちない部分でもあったんですね。それがですね、ある時教えられたことはですね、あ、これは私たち人間のために神イエス様はそうなさっておられるんだっていうこと、あえてイエス様っていうのは、そのイエス様のこの地上を生きられた、そのイエス様の姿のまま、天に行ってくださるということなんだということを、実は教えられた、気づかされた、そういうことを言ってるんだなっていうことを教えられたんですね。で、どういうことかと申しますとですね、私はこれ一番よく表すのは、実は使徒言行録で、ステファノという、伝道者が、殉教する場面があるんですね。あ、そうですね。ちょっと開け、もし開け、よろしければ開けていただきたいと思うんですが、使徒言行録第7章の54節です。新約聖書の227ページなんですけれども、ステファノが殉教する場面なんですね。7章の54節から56節をまず読みます。227ページ。使徒言行録第7章54節。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言ったって言います。これわざわざですね、イエス様が、イエス様のそのお姿のままですね、天で待っていてくださるって言うんですね。しかも座っておられるっていうのは我々いつも言うんですけれども、告白してますが、ここは立っていらっしゃる。なぜ立っていらっしゃるかっていうと、ステファノをね、こう天へと迎えようとしているんだ手を差し伸べて、その座っている場所から立ち上がって、まさにこうステファノをこう迎えようとしていらっしゃる。でステファノは天、その天を見て、人の子イエス様が神の右に立っておられる、つまり人間のような姿で、そのキリストがそこにいてくださるがゆえにって言いますか、それを見たがゆえに、見ることができたから、彼は本当に天への希望を持って、これは神様、イエス様が自分を迎えてくださるんだっていうことを本当に信じてですね、殉教をしていくわけですよね。ですからこの後の59節で、人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。これは十字架の主の言葉と同じですよね。主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。私はこの箇所 を通してですね、イエス様がなぜそのご自分のその人の子の姿のまま天におられるのか、あたかもその天にこうイエス様と神様が二人いるかのような誤解を受ける、そういうことをも なんていうのかな、あえて、受けてもう構わないにもかかわらずですね、その人の子の姿で天で待っていてくださるっていうのは、まさに私たちを迎えよう、あの神様と一緒だった、神様と一つになって、その姿形も何もわからないっていうようなね、ことであるときに、私たちが、その、そういう、こういう、その、すごい直接的な信仰を持つことができるだろうか。むしろ、イエス様は人としてこの世界に来てくださった。そして十字架にかかり、復活され、天に昇られた。その人の姿で、天にまさにいてくださることによって、私たちをちゃんと迎えてくださるっていうことなんじゃないか。ここに私がいるよ、と。私たちがその、最後の時ですね、その、この世界とさよならをしなければいけない時に、安心してその主の姿を見上げて、そしてその御手に委ねられるようにと、イエス様はわざわざ今もその人の姿をして天にいてくださる。そして立ち上がって私たちを迎えてくださるんだよって言うんです。だから大丈夫だよと、安心して御手に委ねられるように。そしてステファノのようにね、この罪を彼らに負わせないでくださいと。祈れることができるように、少しでもですね、それは全部は難しいかも、そんなふうにはできないかもしれませんけれども、そのようにこの世をしっかりと去っていく、そのような、ことへと私たちをまさにしっかりと抱きしめてくださるためにね、全能の父なる神の右に今もその人の子の姿で座していてくださるんだと、そのことを教えられた時があるんですね。その時に私は本当になるほどなというふうに、この聖書のこの信仰の箇条、神の右に座したまえりという言葉を受け止めることが本当にできた、そういう経験がございます。今日は呼ぶ記を読んでいただきました。ヨブ記が、ヨブの苦しみの中で、自分のその悩みや苦しみをですね、こう、本当に今厳しい状況の中で、今日も私は苦しみ嘆き、うめきのために私の手は重い、と、23章の2節ありますよね。で、その私の苦しみやうめきっていうものを、あるいは私の訴えをですね、この、聞いてくださる、受け止めてくださる。それは、ヨブは見つけることができなかったんですよ。三節。どうしたら、23章の三、どうしたらその方を見出せるのか、おられるところに行けるのか。もしそういう方を見出したら、私の訴えを差し出し、思う存分私の言い分を述べたいのに、と。答えてくださるなら、それを悟り、話しかけてくださる、理解しよう、と。だが、八節ですよね。東に行ってもその方はおられず、西に行っても見定められない。北に潜んでおられても捉えることはできず、南に身を覆っておられても見出せないって言うんです。でも私たちはその方をまさに天に今見ることができるんだ。そのキリストと、まさに私たちと同じ姿で天にいてくださる、その主に私たちの嘆き、苦しみ、うめきを、訴えをね、訴えていいんだって言うんです。そして、その私たちの弱さや思い、愚かさを受け止めてくださる、その人の姿でそこにいてくださる、その主に、私たちはいつか迎えられて、抱きしめられて、天へで待っていてくださっているんだということが、私たちの信仰なんですね。私たち。だからこそ、そのために、主は、その姿で、今も神の右に座してくださっているんだ。そのことを信じるものでありたいと、本当に思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、あなたがイエス様の姿をとって、この世に来てくださり、そして、私どもの罪を許し、 今もこの世界を御言葉によって支えてくださっている。そして天において私たちを待っていてくださることを、招いていてくださっていることを、主よ本当に感謝いたします。すべては私たちのためであるのだということを本当に深く思うものでありますように。主よ、私たち愚かなものです、弱いものですけれども、あなたが私たちを支え、守り、導いてくださいますように。主よ、今の時を感謝しつつ、この祈り、イエス皆を通してお捧げいたします。